さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜はこんな話題からいってみましょう。最近はプチプラと言われる安くて可愛いファッションだったりメイク用品たくさんありますが、 IT 通信企業のニフティ株式会社が運営する子ども向けサイトニフティキッズにてコスメに関するアンケート調査を実施。小中学生を中心とした子どもたちを対象に、普段メイクをしているか、何を使ってメイクするかなどのついてアンケートを取ったところ、普段メイクをしている人は 53% で、していない人は 47% でした。メイクをする人のうち 71% が休みの日だけと回答したそうです。また使っているメイク用品で最も多いのはリップの 92%。 メイク情報の入手手段では小中学生ともに YouTube が7割と最も多い結果になりました。今私も TikTok とかね、普段見てるんで、見てると本当にね、小学生ぐらいの女の子がバッチリメイクで、しかも上手なんですよ。みんなアイメイクとか、その眉毛とかもしっかり整ってるし、ヘアスタイルもどうやったらそんな活かした髪型に自分でできるのみたいな感じで、あともう結構エステ的なところに通っちゃってますみたいな小学生も最近はいるみたいで、またまた時代が変わったなっていう感じがします。でも実際ほら、例えば我々さ、大人がネイルサロンとか、まあ、行くじゃないですか。美容院とかも行った時に、結構なんか親子で楽しんでるみたいな、そういうご家族も見かけたりするので、うちもそうだな、子供がまだ3歳1歳なのでまだまだって感じですけど、2人ともまあ女の子だから、もうちょっと大きくなったら一緒になんかそういうのを楽しむ時期も来るのかなって、今からちょっとだけワクワクしています。ワクワクもしているけど、ちょっとびっくついてる部分もあるかな。今ももう3歳の子とかは、私がまあ化粧してるじゃないですか。そうすると必ずママお化粧みたいな感じで、私もやりたいっていう風に横に一丁前に座って、勝手に私のメイクを開けて、なんかポンポンみたいな感じで一生懸命真似したりとか、なんか女の子なんだなっていう風にすごい思います。で、逆に1歳の方は女の子なんですけど、結構男っぽいというか、なんかもうジャイアンみたいな感じの性格の子で、あ、この子はあんまりそういうふわふわキラキラみたいなの興味ないパターンなのかなって思ったんですけど、そんな子でも最近ちょっとなんかメイクとか真似っこみたいな感じで、何にもできてないんですけど、結構興味示してて、なんか面白いもんだなと思うと同時に成長を感じてたりします。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さて、この番組では毎月テーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマ、テンション上がるです。行ってみましょう。ラジオネーム真っ赤さん。私がテンション上がるのは毎月出るトミカの新車を買うことです。そのトミカの新車を買うために生きていると言っても過言ではありません。これは大きく出たよ。トミカは私は集めたことはないんですけど、それでも弟がいるので、小さい頃は結構弟が集めてるのを横目に、ほら、なんか全部一緒に見えるけどなぐらいな、集めてる人からするとふざけるなようことお叱りを受けてしまいそうなんですけど、まあ、そんな感じで眺めていたものです。でもさ、本当にこの何十年という歴史があって、もういろんなラインナップ、いろんなカラーを毎月出してるトミカさんってすごくないですか？きっとね、世界には、世の中にはこのトミカコレクションミュージアムみたいなのもきっとありますよね。いつかな、行ってみたいな。私もほら、トミカではないけれども、やっぱり豚の貯金箱とか、コレクション癖があるので、そのラインナップがさ、うわーっと棚だったりとか、その一つの場所に集まって、てるのを見たり、それを写真に収めたりするのはすごく楽しいっていうことを知っているので、真っ赤山さんの気持ちがなんとなくわかるような気がします。番組オリジナル ステッカーをどうぞということで、今月のテーマテンションが上がるでした。来月からテーマ変わります。来月からのテーマは自覚している私の口癖。口癖は自分でも気づきにくいかもしれませんが、自覚するぐらい言っちゃってるなという口癖教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。メイデンでウノ。メイデンでウノでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。採用された方には700回記念オリジナルステッカープレゼントしてます。ではジャッジしていきましょう。ラジオネーム花屋のりんちゃん。先日子供の宿題を見ていて焦ったのですが、私は漢字を読むことできますが書くことは全然できないなと、こんな親は悪でしょうか。大人になると自信を持って書けるのは自分の名前と住所くらいです。これ本当もう共感でしかないというか、私はなんなら読むことも結構やばいよっていう感じではあります。書くことはだから読むことよりさらに厳しくて、でもう最近はさ、スマホだったりパソコンだったり自分でペンを使って文字を書く機会っていうのが減ったし、まあ別にいいかななんて思ったりしてた時期もあるんですけれども、この年齢になって最近多いなって思うのが、結構子ども関係の学校の書類とか、まあ最近はそういう子どもの書類とかですらオンラインでっていうところも増えてきたんですけど、それでもやっぱりあの手書きでっていう紙でっていうところもまだまだあるので、この間もねちょっとねめちゃめちゃ書かなきゃいけない時があって、もうスマホ片手に漢字わからないやつはもうすぐ調べてで書いてます。しかも調べるんだけど結構さ、字が小さかったりすると細かいとこ間違えちゃいけないっていうので、思いっきりなんかスクロールしてもう文字を大きくして、よしよしこれでみたいな感じで、だから時間がかかるだよね。時間がかかってしょうがないってことで、ああもうちょっと漢字が書けるようになれればなーなんて思うんですけど、今更勉強する機会はどこにあるっていう風にちょっと足踏みしちゃっている感じです。だから仲間なので全然悪くないって言いたいので、花屋のりんちゃんさんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。善を差し上げます。続いてはラジオネームリリーさん。彼が運転免許を取って初めて車で出かけましたが、車に乗って学士来たのですが、車の中がマジで汚い。後で捨てようと思っているらしいビニール袋が何袋か、足元も汚い、窓も汚い、幻滅です。部屋はそんなことなかったのに彼に悪ジャッジを。車ね、確かに初めて彼の車とかは相手の車に乗って汚いと結構テンション下がりますよね。またね、まあそのビニール袋とかって自分が降りる時に持ってかないと必ず後でってまあなりがちじゃないですか。で私も結構自分の周りは綺麗にしているつもりでも、今チャイルドシートが後ろに2つ乗って子供を乗せてる状態なので、結構子供を幼稚園に送った後にパッて見るとめちゃめちゃ汚かったりするんですよ。あのティッシュとか置いてるので、お口とか汚れた時使ってねっていうので置いてあるけど、もう子供はさ、もうパーって拭いたらそのままポイとか言ってやるから、結構なカオスな状態になってる時があって、気をつけるようにはしてるんですけど、まあなんかねバタバタしてたり、買い物した後で暑いからすぐに冷蔵庫に入れなきゃって言ってまた駐車場戻って整理するのもめんどくさとかなっちゃうと、どんどんどんどん汚れてたりするので、私も気をつけないといけないなと思います。でもなんか私の中で車で言うと、汚いのもちろん嫌だけど、それよりも臭いの嫌かも。たまにありません？なんかうわ臭ーみたいな時、結構匂いは気になっちゃうかな。だから あれだね、リリーさんの彼氏さんの車がいよいよ匂ってきたらかなり怒った方がいいかもしれないと思いました。うん、まあ彼氏さん、リリーさんためにも車きれいにしてくださいよということで、あえて彼氏には悪ジャッジをいきたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、ヨーコの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。ナックファイブのホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。サイモン&ガーファンクルでスカボロフェア。サイモン&ガーファンクルでスカボロフェアでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介します。さあ今回紹介するのはこちらの方、小泉京子さんです。1966年生まれ、神奈川県出身。1981年にオーディション番組スター誕生でグランプリを獲得し、翌年にシングル私の16歳で歌手デビュー、木枯らしに抱かれて、あなたに会えてよかった、優しい雨などの楽曲を発表します。俳優として映画や舞台に多数出演されていて、2015年より株式会社あさってを立ち上げ、舞台、映像、音楽などジャンルを問わず様々なエンターテインメント作品をプロデュースされています。2021年には上田健二さんとともに音楽ユニット黒猫同盟を結成、音楽を通じて猫の保護活動を応援されています。今年は90年代以降の楽曲を中心にセレクトされたバラードベストがリリースされて、10月末からはバイオリンと管楽器を入れたバラードクラシックスツアーが予定されています。さあそんな小泉京子さんの名言を本日は紹介していきたいと思います。昔も今も嘘もないし背伸びもしない。そしてもう一つは、心の核の部分にある少女をいつまでも持っていること、これが今の私を作り上げてきたものなんです。わあ、なんか勝手な想像ですよ。小泉京子さんはもう年上ではあるけれども、ずっとやっぱりアイドルといえば誰ってなると、小泉京子さんのお名前を挙げる我々日本人は本当に多いと思います。まあもちろんね、ルックス、ビジュアルが可愛いのは当然なんですけれども、あの笑顔と、本当にその誰に対しても小泉京子です、アイドルですっていう感じがすごくあるというか、もちろんあの年齢を重ねるにつれて、例えば役者さんってとしてのお仕事だと、いろんなねジャンルの役もこなしているかと思うんですけど、なんかやっぱり映像で見ても画面越しでも常になんか持ってるキラキラオーラ、アイドルオーラっていうのが本当に憧れの存在ではあります。でも小泉京子さん自身は、こちらの先ほどの名言でも見ると、多分等身大の自分というか、飾らない自分、私は私っていうのを大切にされている方なんだなっていうふうに思います。だからなんかみんないいな、憧れるな、素敵だなっていうのがあるのかもしれないですね。やっぱりその遠くかけ離れてるスーパースターもすごく素敵だしいいんだけど、ちょっとなんかあの親近感もあるような、そういう魅力が溢れてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。私はそうだな、小泉さんの作品だと、特にハマったのはここ十何年かで言うと、やっぱりアマちゃんとかめちゃめちゃ大好きで、全話見させていただきました。どちらかというと、そのアマちゃんがピークで流行っている時はなんかたまたま見る機会がなくて、アマちゃんの放送が終了してから数年後にドハマりして、であの時の曲も結構カラオケで歌ったりとか、大好きですね。じゃあちょっと今日何をね書けようかと悩んじゃったんですけど、ちょっとこちらの曲聴いていただきたいと思います。小泉京子でなんてったってアイドル。小泉京子でなんてったってアイドルでした。 そろそろお別れのお時間となりました。来月からのテーマは自覚している私の口癖。口癖は自分では気づきにくいかもしれないけれど、自分では自覚するぐらい言っちゃってるなという口癖を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ピギーバンクスミニアルバムシャークビーを配信中。ライブ情報です。私矢沢陽子生誕祭の開催が決定しました。ピギーナイト下北編サンキュー生誕祭、11月8日金曜日、下北沢フラワーズロフトで開催します。ピギーバンクス柳谷睦美ロリータ18号が出演します。その他の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナック5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。